皆さんこんにちは。今日もまた聖書から神様の福音、良い知らせをお聞きしたいと思います。我が家の、周りの山々は今は緑滴る本当に新緑、さまざまな緑の色なんですけども、それが目に入ってきます。緑の木々は日を浴びて雨に濡れ、風にそよぎ、季節で色を変え、伸びていったり枝を落としたり、時には枯れたり新しい芽を出したりして世代交代をしていきます。神様が作られた自然界のこのような木々を見ていると、生きる力を与えてくださることを覚えさせられます。今日は救い主イエス・キリストということについて聖書から覚えたいと思います。聖書を一箇所見たいと思います。テモテへの手紙第一章の15節、419ページになります。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。これはパウロが記した言葉でありますけれども、このようにパウロははっきりと述べています。ここには罪人を救うためにイエス・キリストがこの世に来てくださったとあります。まず生まれながらの罪人について考えたいと思います。ローマ人への手紙5章の12節、新約聖書の304ページになります。こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので死がすべての人に広がったのと同様に、とありますけれども、ここにある一人の人とは、人類の祖であるアダムのことであります。アダムは神様によって土地の塵から神の形に似せて創造された、最初の人間でした。アダムは道徳的に、自由な行いをすることができて、エデンの園で妻エヴァと共に永遠に生きることが約束されていました。そのアダムに神様は次のように命じられました。神である主は人に命じられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。その木から取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。と、主が作られたアダムに戒めのこのような命令をお与えになりました。アダムには選択の自由は許されていましたが、狡猾なサタンに惑わされた妻エヴァの言葉によって、この善悪の知識の木から取って食べるというこのような選択をしました。アダムは不信仰と不従順の罪を自らの意思と決断で選び取ったのであります。その結果、神様の言われた通り神様の前に有罪とされ、霊的にも肉体的にも永遠に死んだものとなり、エデンの園から追放されて、神様から引き離されることになりました。アダムの罪とその恐るべき結果は、アダムの子孫であるすべての人間に転嫁され、今日すべての人は死ぬべき肉体と腐敗した霊と生まれながら罪を負って生きるものとなってしまいました。まさに罪の中に生まれながらにして神様の前に罪あるものとされているということになります。次に生まれてからの罪人ということについても覚えたいと思います。御言葉には次のように記されています。あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、 空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人と同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした、とこのような御言葉があります。まあ、私たちは神様によって創造されたにもかかわらず、この世に生まれてから毎日の生活の中で公然と罪を犯していたものでもあります。嘘つきで自分のものでないものを欲しがり、自分の利益のために人を欺き、憎しみのために人を殺め、偶像を礼拝し見栄を張るものでもありました。まあ、これらのことは人を隣人から離すとともに、神様からも引き離す行いでもありました。あらゆる人間の公然とした罪の背後と根底には、人間もともとの罪深い性質が横たわっているのであります。人間の心は悪い行いの源であると言えるのではないでしょうか。道徳的に堕落した心と腐敗した性格から公然とした罪の行為が起こってくるのであります。このように私たちは生まれながらアダムの罪を負って生まれたものであり、自分から罪を犯して生きるものであり、創造主である全能者の神様に対して敵対するものとなってしまいました。それではこの罪のもたらすものは何でしょうか。聖書では罪から来る報酬は死ですとあり、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると、このように記されています。ではこの罪の問題の解決策はあるのでしょうか。まあ、私たち人間を罪の状態から救い出すためには、何かがなされない限り私たちの立場は全く恐るべきものとなってしまいます。まあ、私たちは創造主の神から様から永遠に離れ、完全に堕落し、地獄で永遠に過ごすことになると聖書は語っています。しかし人間にはこの罪の問題を解決することは残念ながらできません。人間には自らをその罪の中から救い出し、永遠の滅びから救い出す力はありません。人間が罪から救い出される唯一の道は、神様が救いのご計画を立ててくださったイエス・キリストによる救われる道であります。救い主イエス・キリストが私たち罪人のために成してくださった御言葉を覚えたいと思います。第一ペテロの2章の22から24節ですけれども、キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒されたと、イエス様が私たちの罪を身代わりによって十字架で死なれ、3日目に復活されたことによって、罪と死からの解放と神様の前に清く傷なく避難させることがない義をいただくことができるのであります。ここでイエス様が罪を許すことのできる唯一のお方であることを聖書から見たいと思います。ヨハネの福音書8章の1節から12節、新約聖書の195ページになります。イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早く イエスは再び宮に入られた。人々は皆身元に寄ってきた。イエスは腰を下ろして彼らに教え始められた。すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせイエスに言った。先生、この女は会員の場現場で捕らえられました。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように私たちに命じています。あなたは何と言われますか？彼らはイエスを告発する理由を得ようと、イエス様を試みてこう言ったのでありましたけれども、イエス様は身をかがめて指で地面に何かを書いておられた。しかし彼らが問い続けるのでイエスは身を起こして言われた。あなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさい。そしてイエスは再び身をかがめて地面に何かを書き続けられた。彼らはそれを聞くと年長者から始まり一人また一人と去って行き、真ん中にいた女と共にイエスだけが残された。イエスは身を起こして彼女に言われた。女の人よ、彼らはどこにいますか？誰もあなたに裁きを下さなかったのですか？彼女は言った。はい、主よ、誰も。イエスは言われた。私もあなたに裁きを下さない。行きなさい。これからは決して罪を犯してはなりません。この箇所には人間の罪深さ、醜さが記されています。同時にそれに対比されてイエス様の愛とに慈しみと恵み、そして神の独り子としての知恵と威厳がここには十分表されています。何よりもイエス様が罪人の罪を許し救い主となってくださるためにこの世に来てくださったのであります。何者にも比べることのできない愛のお方であることがここにはっきりと示されていると思います。また人は自分の罪や欠点を悟るのには鈍く疎いものでありますけれども、他人の罪は素早く発見してまた厳しく断罪追及するものであることを私たちは教えられます。イエス様はある朝からエルサレムの宮の庭で大勢の民衆を教えられていました。するとそこに律法学者とパリサイ人が会員の現場で捕らえられた一人の婦人をイエス様の前に引き立ててとこのように言いました。先生、この女は会員の現場で捕らえられました。モーセは律法の中でこういう女を打ちにするように私たちに命じています。あなたは何と言われますかとイエス様に訴え出たのであります。旧約聖書のモーセの十戒には会員してはならないと定められており、旧約聖書の律法では会員の男と女は二人とも死ななければならないと定められていました。律法とは人間が神様によって創造され、神様の主権的支配のもとに置かれているので、神様の御旨、すなわち律法、その中心は十戒でありますけれども、行う義務がありました。この律法を守らない者、破った者は罪人とされて呪いと刑罰が与えられました。律法学者やパルサイ人たちは会員の現場で捕らえたと言いながら、なぜか弱い立場にある女性だけを連れてきたのは腑に落ちない話でもあります。律法学者たちの心の中には何らかの魂胆と悪意があったことは明らかではないでしょうか。その魂胆というのは6節にあるように、イエス様を試してイエス様の答えの中からイエス様を告発するという理由を 得るためであったと記されています。最初からイエス様を陥れる目的で仕組んだことであることがここから見て取れます。この計画は実に綿密に練られたものでした。もしもイエス様がモーセの律法の命じる通り、この女性を石打ちにするように命じれば、ローマの法を無視することになり、その上ユダヤの最高議会には石打ちを含む死刑を決定する権限が与えられていませんでした。石打ちにせよと答えれば、ローマ帝国の主権を犯す越権行為となり、反逆罪となってしまいます。女を石打ちにせず許してあげなさいと答えれば、モーセの律法に背くものという理由で告発しようとしていたのであります。イエス様がどう答えても、イエス様を罠にはめて陥れようとしていたことは明確であります。律法学者たちの本当の狙いは、宗教的に会員の女に対してどんな刑を科すかではなく、政治的なものであったのではないでしょうか。律法学者たちは必要にイエス様に答えを求めました。まあ、それに対してイエス様は沈黙したまま、静かに地面に指で何か書き始められました。このような無言の動作に対して異様な感じを抱きながら、律法学者たちはイエス様の地面の文字を追っていたのではないでしょうか。イエス様は一体何を書いておられたのでしょうか。しかし誰もその答えは分かりません。聖書には何も記されていないからであります。律法学者たちの必要な問い続けに対して、イエス様は身を起こして動じることもなく、冷静沈着に神の御子としての権威と知恵を持ってお答えになりました。七節でイエス様は次のように言われました。あなた方の中で罪のない者が、まずこの人に石を投げなさい。まあ、このような答えは律法学者たちも全く予想していなかった答えであったのではないでしょうか。イエス様の答えは偽善と悪意とに満ちた律法学者たちの心を鋭く刺し通しました。それまでイエス様を告白する理由を得ようとしていた律法学者たちが、このイエス様の言葉で逆に裁かれることになり、立場が逆転したのであります。これは誰も予想しなかった展開でもありました。ここにはキリストの驚くべき知恵と権威があります。律法学者やパリサイ人たちは、自らを正しいものとして他人を裁くものでした。彼らは旧約聖書を読みながら、聖書の言葉を持って自らを裁くことをしないで、人を裁くことだけを考えていたのであります。人間というものは、私も含めてで、裁くことにおいては自分が一度も罪を犯したことがないかのように、他人を厳しく裁くものではないでしょうか。裁かれるよりも裁く人の方に大きな問題を抱えていることが多いのではないでしょうか。しかし、自らの本当の弱さや罪深さ、心の醜さを知るときに、誰一人として他人を裁くことなどということは絶対にできないことだと思います。イエス・キリストのあなたなど中で罪のない者が、まずこの人に石を投げなさいとの言葉は、彼女を訴える律法学者たちの心を鋭く差し通したのではないかと思います。他人の罪を責めることには長けていても、自分の罪を知ることには鈍感であった律法学者たちは、誰一人自分には罪がなく完全なものであると主張できる者は一人もいませんでした。ところで、皆さんは罪のないものとして 彼女に石を投げることができるでしょうか。宮の中にはイエス様の話を聞きに来ていた多くの群衆がいましたけれども、そこにいた人たちは皆傍観者であり、気の毒な女性に同情したり哀れみの心を持ったりする者は誰一人いませんでした。民衆は皆、私には関係ないことだと考えていたのではないでしょうか。誰一人罪に関して自分自身の問題として考えようとはしませんでした。しかしイエス様の威厳と憐れみにしたこの言葉によって自らの罪が示されて、誰一人傍観者でいることはできないことを知らされたのであります。9節に、彼らはそれを聞くと年長者たちから始まり一人また一人と去って行き、真ん中にいた女と共にイエスだけが残されたとあります。年長者ほど人間の罪深さを経験的に知っていたから、誰一人自分が完全であるとは主張できなかったのであります。主イエス様の鋭い言葉の光に打たれた時、民衆の良心が責められて、老人から若者に至るまで一人一人がその場から立ち去ってしまったとあります。そしてそこに残ったのは訴えられた女性とイエス様だけでありました。女はそのままそこにいたとあるように、この女性は自分が会員の罪を犯した罪人であることが分かって、自ら罪人としてイエス様のところへ引き立てられてきたのだと思われます。そしてこの汚らわしい悪い習慣から何とか解放されたいという思いがあったのではないでしょうか。まあ人は誰でも自らを罪人の立場に置くとき、初めて神様の愛に触れることができるのであります。この女性はこの時キリストの深い思いやりと優しさに触れ、愛と救いがはっきりと見え、イエス様の愛に触れることができたのであります。女性が目を上げた時には、そこにはイエス様お一人だけがおられたことに気づきました。そのイエス様こそ彼女にとって最も必要なお方であったのであります。イエス様はあなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさいと言われましたが、罪のないお方はイエス・キリストだけであります。罪を示され、良心を差し通された罪人たちは皆その場から出て行き、イエス様がだけが一人残されました。清く正しい罪のないお方はイエス様だけです。ですから罪のないイエス・キリストだけが彼女に石を投げる資格と敬意があるお方でありました。しかしイエス様は彼女に石を投げるために来られたのではなく、彼女を救うために来られたお方であります。11節で、私もあなたに裁きを下さない、行きなさい、これからは決して罪を犯してはなりませんと、イエス様は罪を犯さないように、そして正しい生活に入るように命じられ、彼女の罪を許されました。イエス様の言葉によって、罪の許しと癒しの恵みと神聖の体験がこの女性のものとなりました。イエス様は決してこの女性の罪を見過ごしたり軽く扱ったわけでもありません。まして彼女の罪を良しと認めたわけでもありません。ただ罪の裁きを彼女の上に置かず、ご自身の身に負うという方法によって罪の許しを宣言されました。唯一石を投げる資格のある何一つ罪のないイエス・キリストが、彼女のために身代わりに罪を負って十字架にかかって死んでくださったのであります。彼女だけではなく、 全世界のすべての罪人の身代わりとなって死んでくださり、墓に葬られ、三日目にその死を打ち破って蘇ってくださいました。この聖書の箇所は、罪人を救うためにこの世に来られた救い主イエス・キリストの福音が余すところなく表されています。神であられるイエス・キリストはご自分の身をかがめるようにして罪人のところまで来てくださり、罪人の立場に立ってくださいました。イエス・キリストは唯一罪を許す権威をお持ちの方であることをイエス様の御言葉で確認したいと思います。マタイの福音書9章の4節から6節、新約聖書の15ページになります。イエスは彼らの思いを知って言われた。なぜ心の中で悪いことを考えているのか。あなたの罪は罪許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために、そう言って、それから中風の人に、起きて寝床を担ぎ家に帰りなさいと言われた。イエス様は罪を許すことのできる唯一のお方であります。御言葉に、すなわちアダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストによって全ての人が生かされるからですと御言葉があります。聖書の教えている救いは、他の宗教のように何かの戒律を守ることによって到達するのではなく、キリストの十字架の死と復活は私のためであると信じることによって、キリストのうちに置かれて、キリストとの個人的な関係に入ることができるのであります。このように神様と人間との間のすべての障害を取り除かれた今、神様と人間との間に残された唯一の課題は、キリストに対してどのような態度を取るかということだけであります。神様はすべての人が永遠の地獄での滅びから救われることを望んでおられます。この永遠の命を得る条件は、自分自身のすべての罪を神様の前に言い表し、それまでの自分中心の罪の生活から神様中心の生き方に方向転換して、キリストを自分の人生の主人として信じ受けることであります。この救いは、人間が考える条件に従って与えられるのではなく、神様が定められた条件によって与えられるものです。それは、人間の救いをご計画立案されたのも、それを実行されたのも神様だからであります。神様がすべてのことを成してくださり、一方的に備えてくださった救いであります。神様が人間に要求されることは、ただ信じることだけであります。なぜなら、キリストは十字架にかかって、すべての人間の罪の刑罰を全部ご自身が負ってくださったからであります。十字架の贖いによって、罪の罰は死であるという神様の要求が満たされ、神様と人間とを隔てていた障害がすべて取り払われたからであります。神様が人間を迎え入れてくださるのは、ただキリストの十字架のゆえであります。キリストが全人類の身代わりとなって罪に対する裁きを受けてくださったゆえに、私たち人間の罪の代価が支払い済みとなり、罪の問題はすべて解決済みとされました。キリストの十字架の死と復活が私のためであったと信じるなら、その信仰によって完全な許しが与えられ、完全に正しいものとみなされるのであります。この救いは、信じるすべての人に無代価で与えてくださる神様からの一方的なプレゼントであります。 すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。神であるキリストの救いの招きの言葉を受け入れて、救いを自分のものとするために唯一信じる決断をすることであります。どうぞイエス・キリストを自分の救い主として信じ受け入れられ、この永遠の命と神の国を相続する約束をご自分のものとされるようにお勧めして終わります。